実を結ぶために農夫がしてくださること、また枝である私たちがこの、まあ、一つのことだけなんですけどね、なすことがあるということがここに書いてある。まあ、ここではいろんなところからいろんなふうにですね、語られている言葉、メッセージがたくさんあるんですけどもね、まあ、基本的なことだけ今日も学びたいと思うわけであります。まず農夫がしてくださることを2つ学びたいと思いますが、その1つは実を結ばないものを取り除くということをなさるんですよ。ちょっとこれ私読んで、改めて読んでてちょっとドキッとしました。皆さんはドキッとしませんでしたか。一節、私は誠の御供き、私の父は農夫である。二節です、私につながっている枝で実を結ばないものは父がすべてこれを取り除き、私につながっている枝で、イエス様につながっている枝って誰のことですか。イエス様の弟子のことでしょう。もっと言うのは私たちクリスチャンのことですよ。イエス様を信じて、イエス様を告白して、神のことせられ、罪許され、物の恵みと祝福をいただいて、身をその生涯をかけて私たちこの枝の上に、枝を通して良き実を結ぶことを期待されている。そのために農夫はあらゆることを手立てをしておいてください。恵みを添えてください。自国だけども、そのようにしても実を結ばない、結んでいない枝がある。私は私につながっている枝で実を結ばないものは父がすべてこれを取り除きなさる。ドキッとしませんか、ね、私はどうだろうかな。主に選ばれ植えられたから、この方、私は私の日々の生活と生涯を通してどのような実を結んできたのか。結んだ結んだんだけども、酸っぱい実、とても食べられない、そういう実も結んでしまうことがあります。役に立たない枝は取り除かれる、取り除かれる。そういうものをつながしたまま場所をこの無駄にすることを農夫は喜ばないわけであります。皆さんにドキッとする、ドキッとしなきゃいけないと思います。適当にこんなところを読んでしまうことはできない。ここで読んでとどまらなきゃいけない。とドキッとする、読み過ごしちゃいけないところですね。だけどもね、実は、まあ、牧教者を読んでらっしゃる方は解説のところがありますから、説教効果もいいですけどもね、解説のところを大切にして読んでいただきたい。解説のところにも書いてありまして、私もちょっと探ってみましたけどもね、ありがたいことにね、取り除くという言葉はね、このままですね、この実を結ばないものを取り除いて捨ててしまう、切ってしまうという、切り倒してしまうという、そういうことだけじゃなくてですね、この取り除くという言葉の中にですね、アイロという言葉なんですけども、これは取り除くだけじゃなくて持ち上げるという意味がある。持ち上げる。で、聖書はしばしばですね、この意味でこの使われているとこういうんですよね。どちらかというと、先ほど申しましたように、パレスチナで栽培されるブドウは棚ではなくて、この地べたに這わせて栽培するわけでありますね。しかし その枝を時にですね、棚を作って石垣なんかでちょっと枝をちょっと持ち上げてですね、日当たりを良くしてやる、少し手入れしてやることによってですね、結ばないこの枝が実をもっと結びやすいように農夫はしてくれるんだということなんです。この意味でこの言葉がしばしばイエス様によって使われているんだということなんですよね。最初の直接の意味においてはドキッとしますけども、この意味ならばね、なんかこう救われるもいないとします。身を結ばなかった、身を結んでない枝でる私もこう、ああそうか、嬉しいなと思うわけですね。イエス様はある時、身を結ばないイチジク、葉っぱばっかりのイチジクをですね、もうこの切り倒せと命じたこの主人がいたという話なさいました。ところが、園の番人が、この園の番人というのはね、イエス様のことだと言われますけども、ご主人様どうぞ待ってやってください。もう一年待ってやってください。穴を掘って、肥料をそこにやってみます。肥やしやってみます。もうちょっと手入れして枝をもたげてみます。手入れしてみますから、どうぞ簡単に切らないで、もう一年この枝を、この木をね、この枝をね、待ってやってくれませんか、切るの待ってやってくれませんかって言ってですね、懇願なさるというお話がね、ルカ13章の8節に出てくるわけですね。まさにこれなんですよ。もうちょっと待ってやってください。切られて当然なんです。精魂込めて、丹精込めて、ぶどうの木植えて世話したのに、実を結ぶない、実を結んだとしてもそれ酸っぱい実だ、食べられない実、こんな邪魔もなく切ってしまえ、当然でしょ。だけども園丁がね、待ってやってください、もう一年待ってやってください、私がこの一年が何遍更新されてきたか分からないような、イエス様の本当に取りなし憐れみ、豊かな許し、また父なる神様もね、イエス様の取りなしを待ってらっしゃる。決して聞いたくないわけですよ、農夫も。丹精込めた、育て上げたもの、そう簡単に切りたくないんです。イエス様が取りなしてくださることを良しとしてね、ある意味で喜んで、もう一度期待しながら、待ってくださる。そしてイエス様は一生懸命手にしてください。これがね、取り除くという言葉の意味なんだということでありますね。本当にそうだなと思います。旧約聖書もイスラエルのこの神の民のこの歴史を見ましても、簡単にこの取り除かれたわけじゃなかったですね。モーセを使わし、遠征であるモーセを使わし、アロンの導く中にも何度も何度も忍耐して忍耐して、モーセが取り出して取り出してですね、そしてこの民を、かたくなな民を、すぐ不平不満言ってしまう民を、もう自己中心に枝を伸ばそうとする、好き勝手に生きようとする、そういう枝を整えながらですね、それに関してはこのカナンの地に導き、このカナンの地においてはですね、彼らはまたそこのこのブルゾライを持ち込んでしまうようなものであります。簡単には切られなかったですね。神様を捨てて王様を求めます。わいも王くださいって、それも神様許しなさいます。ダビデという賢明な理想的な王が出ましたけれども、しかしソロモンの後半につまずいてしまう。国は南北に分かれ、本当に特に北王国が偶像であるしっぱなしです。南王国も時には良い王が出ましたけども、命つながりましたけども、やはり悪を行い、偶像礼法しかしたい放題なことをするわけですね。簡単に切られなかったでしょう。預言者を使わし、また預言者を使わし、とどめをなさるわけであります。時には懲らしげもなさるんです。手入れもなさるわけですが、彼はまたまだ物をする。読みをなかなか結ばない。ついに721年に北が滅び、または586年に南王国も滅んでしまう。 じゃあそれでもイスラエルのこのブドウ園は尽きたかという、終わったかという感じ見えましたけども、しかし70年経ってまたもう一度、神様ってな、諦めの悪い方な。また、祖国に帰還を許し、歴史をそのために変えてくださるんですよ。そしてそこにもう一度、新しい背景の中から、ブドウの木を植え直してくださるという。まあそういう歴史であります。それを私たちは旧約聖書で学ぶわけですね。神様はね、諦めが悪い、何度も何度も忍耐もあの手この手を尽くし、もういいんじゃないと、自己責任でございますけど、彼らはもう滅んで当然と、失われて当然、切り離されて彼焼かれて当然。だけど神様はそうなさらない、なかなかそうなさらない。そしてついについに、イサの神で失敗したその技を御子イエス様を使わして、このイエス様を通して新しいブドウの木を通して新しいブドウ園をこのお作りなさるという技を新約に至ってですね、成し遂げようと。そのためにイエス様を使わせる。そのブドウ園こそキリストの教会なんです。この教会が再臨の時までこの地上において良い実を結ぶ、神様に表しながら導かれていくという、今私たちはその終わりの時代にキリストの教会、ブドウ園という教会に集いながら、この舞鶴福音教会というブドウの木の一枝と一枝となって、私たちは今使わされている、実を結ぶことが期待されている、まあ、壮大なね、神様の歴史のこのプログラムの中に、救いのプログラムの中に今日まで私たち導かれているんだなということですね。ちょっと脱線してしまいました。